この番組は不定期に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
高えよ
5800円はひどいね。
いや、もうちょっと安いところもあったようなんですけども、なんせ年末なんで休みなんですよね。
ああ、なるほど。
だからちゃんとしたそのコース料理出すところしかなかった。
テイさんのお店みたいね。
テイさんのお店はね、そもそも、
はい、
僕みたいなぼっち飯、ソロ活する人では行けないんですよ。
そうですね。言うてはる、うちでぐちぐち言うてはりましたよ。
本当に。もうね、僕テイさん大好きなんだから行かせてくれるいいじゃないですかね。本当に。
早く動いて4人ぐらいに見せるとか。
そうそうそう。でもそれ、一人で4人今払わなくちゃならない。
そうですね。お金払うのは一人ですね。
そうそうそう。
はい。お金払うのは一人です。
そうなんですよ。
仕方ないですね、それは。
そう、悲しいですよね。
なるほどね。
うん。
何としても4人同士集めないといけなきゃ、テイさんは。
そう。まあそんな感じで、上野を、楽しんできたわけですよ。
散策したわけですな、それなりに、
う
ん。
そうそうそう。今年もまあ、東京に行って、観光らしきことができたと。
うん、なるほど。
わしゃ満足だと、うん。
要は満足じゃと。
うん。ということで、僕の観光編は終わりです。
なるほど。まあ、あとはコミケ行っただけ。
そうです。コミケ行って、コミケの、帰りとかコミケ一緒に行きましたけども、カズハさんと一緒にコミケ行って、やいのやいの言ったりとか、デイスケ君と、
うんうん、
東京出る前に、ちょっとお茶したりとか、
なるほど。
っていう、この進行を含めてとか
しつつですね。深めつつ、とりあえずは同人誌を。同人誌はどうしたんですか、今回は。担いで帰ったんですか。
いやーね、本当は僕の予定では、川崎で、送るつもりだったんですよ、宅急便寝て、
うんうん。
ただですね、7時台にデスケ君と別れて、
はあ、
戻ろうとしたら途中で人身事故に遭いましてですね。
あなた持ってるなぁ。
電車で缶詰ですよ。
あ、もう乗っちゃってたの？
乗っちゃってたんで。
あらららららら。
ああ、もうこれは、日中だって言われやと。
わざわざ向こうに行っても缶詰におったんや。
あっちゃーと思って、
あらららら
もうお手上げですよ。だから、本来そこで、やるべき、このスケジュールが後にあったのに。
あれ、崩れてくるよね。
あーってなっちゃって。
動けないのは辛いな。
そう。なんだ、この野郎。動かしやがれと。俺が運転するぞと思って。
ああ、いや、富蔵さんが運転手も動かないんじゃねえかな。
運転手は俺だですよ。
ああ、なるほど。それ何でしたっけ、
何でしたっけ、なんかそのとありましたね。うん、なんだっけ、運転手は君だ。あれ、僕だ。車掌は君だでしたっけ、なんかそんな。
ああ、なんかそんなでしたね。なんかそんなでしたよ、うん。はい。
そうそうそう。まあ、運転手も車掌も俺がするから、レツラゴーだとかって思ったんですけども、ダメで。
うん、そこまで自分の権力をまだ広がっていないということを思い知り。
でもね、結構皆さん冷静ですよね。
ああ。
悲しいな。缶詰になってるのに、誰も何も言わないっていう。
あ、
まあ、僕の乗ってる車両はまあそんな感じでしたけども。
なるほど。
割とまあその辺はね、冷静で良いことですよ。
ああ。こっちは
見苦しく騒ぐのはね。
こっちはチンチンになって騒ぎますからね。何人か
で、
ね。
そうだそうだ。あんたはそんじゃ、お前。あやぼかさんかい。これだよ。
ねえ。誰一人そんな雰囲気がなかったので、富蔵はそれを言えなかったっていうことでいいですかね。
いやいや、もうダメですからね。僕は早々にですね、ダメだと思って、
ええ、
座り込んで、
ええ、
観光にしてましたよ、僕は。
あ、なるほど。まあ、
もうこういう時はもう、任せるしかねえなと。
そうですね。そこで同人誌を広げたりっていうのはとりあえずしなかったんですね。
うん、ちょっとね、やっぱりそのね、色がいいね。うん、まあっていう感じなんで。まあ、
ちょっと肌色も混じってるからちょっと勘弁してくれと、それは。
うん、まあちょっとやめとこうかなと。
なるほど。
自重自重と。
自重しとこうと、
うん。思いながら。
なるほど。
うん、
そうなんすな、
うん、まあこういう時にね、いろいろと、コンテンツ詰め込んでるコンテンツ箱があると楽ですってですね。
ああ、まあそうかもしれないね。
ああ、カンコレで作業に飽きたらですね、
うん、
映画を見ながらと。
なるほど、
うん。おかげでですね、 僕はあの時代劇ものの映画を一本見ることができましたよ。
ちょっと待って、どれくらい止まってたのそれ。
1時間半ぐらい。
マジで大変だったよな。
まあまあまあまあ、ね、しょうがないしょうがない、しょうがないしょうがない、
あ、しゃあないな、
うん、動かねえもんしょうがないです。
そっか、まあそんな感じでおっちらおっちら帰ってきたわけね。
そうそうそうそう。まあでも今回はですね、うん、コミケに関しては、
はい、
ちょっと、今後の方向性を考えながらっていう感じだったんですよ。
ああ、なるほど。
今まではね、割と3日とも、とか、
そうっすな。
3日のうち2日ともはっていう感じで、もうね、始発ダッシュを決めてたんですけども、
うん、
もうちょっとそろそろわしももうそういうのはいいからと。
ちょっと落ち着いてきたんですね。
私ももういい年だし、ね、
はい、
もっとちょっとゆとりを持った同人ライフを送ろうじゃないかと。
いいんじゃないですか。
思っていたんですけども、
はあ、
いざやっぱり3日目に、始発ダッシュを決めると、やっぱりこれだなと。思うよね。
ちょっと待ってください。決めたんですね、じゃあ。
決めましたよ、僕は。はい、始発ダッシュって言っても、まあ、場所がね、川崎なんで、ちょっと完璧な始発じゃないんだと思うんですけども、ただ川崎出るのは始発でした。
はぁ。だから、やっぱ、あれよね、テンション上がってるから、
うん。
もう起きちゃうしね。
そうそう、
寝たとしても。
寝ても、そう、4時半に起きちゃうよ。
起きちゃうでしょ、そういう時、ね。
あ、4時半だ、4時半。
うん、なんか、それは分からなくもないな、旅行先っていうのはね。
大体ね、4時半に起きちゃうんですよ、いつも。で、もっと早いと、普通に3時とか起きたりするんで、もうダメだと。
ダメだと。
まあ、これはもう変わるといくぞと。
まあ、病気やからな、仕方がない。
もうね、回路をね、もう、バリバリバリバリ回路の袋破り捨てて。
そうっすよ、寒いのに偉いなぁ。
至るところに回路をまず装着するところからスタートですよ。今年学んだことがですね、極寒の地で回路を効率的に使うにはですね、
はい、
足の付け根とか脇の下とかその辺がいいぜと。
僕それリツイートしましたね。
あ、そうなんですか？
コミケのサークル参加される方かなが、ここに貼っとくといいよっていうので、
そうそうそう。
幹部の絵を描いて、
そうそうそう。
コミケ前に、タイムラインに流して貼って、
あれ見てね、そうそう、ああ、なるほどなと。
うん。
確かにそうだねと思いながら、うん、貼る回路をそこにまずペペペッと、貼り付けての。
うん、今軽く流行語大賞言いましたね。
え？
ペペペ軽く流行語大賞、そだねを言いましたね。
そうですか。
当番組、いつも流行語大賞を取り上げといて、大賞取ったら放置してるっていう番組だったんですけど、ついに使いましたね。ちゃんと。
ちょっと微妙な発音じゃなかったですか、それ。そだねとかって言いましたよ、僕たち、う
ん。だって、でも、ちょっとなまってるじゃん、子たち。
うん。だな。
そうです。いいですよ、いいですよ。
だな。
だな、みたいな感じですよ。
だな。
うななですよ、そだねは。
はい、そうそう。
そうか。
で、そうそう、ペペペッと貼り付けての、はい、足の裏に、ちっちゃいやつを入れの、
うん、
ポケットに、お尻のポケットに一個ずつ、また入れの、
座ってもあったかいと、まあね、人に押されて転んでもあったかいと。
そう、どっこもあったかい仕様ですよ、これ。
なるほど。
だいたい僕の冷え性的には足が冷たいので、足の裏に入れるちっちゃいね。
あれね。
靴の中用回路、これ大事。
ペタッと貼れるやつね。足の裏とか。
そうそうそう、
靴の中
これ大事。
ペタッと貼れるやつね。
で、各種回路を用意して、で、ホテルで毎朝、もらえる、東京新聞を、
うん、
この3日分ぐらいのやつを全部、この、ゆっくり詰めて、これ何するかっていうとですね、
はい、
三脚みたいな感じの、簡易的な、椅子ですね、
はいはいはい。
これを広げて座るんですけども、直接座るとやっぱり寒風がお尻に突き刺さると。で、この東京新聞をケツに引くんですよ。
なるほど。
そうするとですね、ほんわかしてくるわけですよ。
新聞紙があったかいっていうことがよくわかりますね。
ねえ、だからね、うん、あのつまらんことばかり書いてる東京新聞だってこういう時の役に立つ。
なるほど。
うん、ケツにちくぐらいに役に立つと。
なるほど、なるほど。
あのしっかり東京新聞役に立ってもらいまして。
まあ、元々新聞なんか昔はお尻拭きでしたからね。
あ、そうそうそうそう、ね、ケツ拭くか、
ケツ拭
くか、あのそうじゃなかったら窓拭くかですよ、
うん。そうですよね。
なんでそれを持っていきの後は、お買い物、あの朝ごはんを買っていきの。うん、で、僕的な秘書自身としては、あとは、まあ、モバイルバッテリーとか、その辺は当然なんですけども、
そうですね、
うん、はい、もう朝からですね、あのビールを決めてしまいました。
どっちか言うたら競馬場に行こうっさやな。
いやー、もうこれは、一杯引っ掛けると寒いからたまんないな、とか言いながら。
いや、でもビールは寒いぞ。
うん、これまた用冷えどんですよ、また。
でしょ
ね、周り誰もいませんな、飲んでる人ね、バカだからね、本当にね、朝からプシューと開けて、飲みながら、コンビニで買った、アメリカンホットドッグをこう、頬張りながら。
うわぁ。もう、デブ一直線の食べ物だ
よ。そうですよ。で、食い終わったら、はあ、今度は、チキンですよ。う
ん、え、ちょっと待って。
ファミチキの、ちょっと味の濃いやつを、
なるほど。
もりもり食いながら。
プレミアムあたりをもりもり食いながら。
そうそう、もう、うめえなとかって言いながら、ビールをグーッと、
グーッと、うん。
もう朝からほろ酔いですよ。
それ、ワンカップ大関で完全に馬券場のおっさんやけどな。
そこまではね、ちょっとさすがに。あれも、僕的にはあんまり美味しくないって。
ああ、まあな、あれはダウンを取るために飲んではるからな、ワンカップ大関は。
ちびちび、ね。
それか、もしくは負けたことを忘れるためにのどっちかやからな。
うん、なんかね、ワンカップ大関からかな、それ忘れましたけど、はい、なんかね、なんて言っていいのかな、熱を持たせる、温めるなんかね、やつがついてて、それをシュッてやったら、うん、屋外でレンジでチンやらんでもぬくもるっていう。
ああ、いいところがあるわけでしょ、世の中に。大丈夫、うん、ちょっと詰まってる今。
ちょっと喉がね。
喉にビールが入って。
いやいや、チャンス。ちょっと最近乾燥してるせいでね、喉にくるんですよ。
喉にくるんで。
ちょっと飲んで。
潤してください、
ね。潤いを。
潤してください。
そうそうそう。まあそんなわけで、
はい。
まあ朝から、いいテンションですよ、もう。
うん。
ね、なんだらもうそこで寝たろうかぐらいの勢いですよ。
そこで寝たらちょっと迷惑やな。
まあ、横にゴロンとなったら、まあそれは、この上く迷惑だと思うんですけど。
でしょうね。
まあでも、そうやって、楽しむのもコミケの醍醐味。
コスプレ会場で飲んだくれてるおっさんのコスプレやったらいけるかもしれへんな。周りの人にちょっと写真を撮っといてもらってツイッターに上げて。
それは、どこにでもいるのではなかろうかという。普通にその人に。西成に行ったらおるんではなかろうかという。うん、
いわゆるそれのコスプレみたいな。
西成のおっさん。
おっさんのコスプレみたいな。
あ、いいですね。
あ、テレビで見たっていう人もおると思いますよ。
ああ、ね。なんか僕もニッチなコスプレをしてみたいなと、全然思ってるんですけどね、なんかないもんですかね。
そうですね。
ああ、僕ができる、僕がね、真似をできる人がいるとするならば、
はい。
なんかね、ボーイさん、呼び込みのボーイさんとか、あの辺やるか、あとなんだろうな、
あなたさ、
はい、
そのコミケ周辺の子が喜びそうなんて、やっぱりヨドバシカメラの8匹出る店員じゃない？
ヨドバシカメラか。
ヨドバシカメラって8匹をピッと着て、うろうろしてる店員。
ああ、それでもね、どうなんやろう。なんか普通におるそうなんでね。なんでしょうね。やりましょうか。ね、あれでしょ、マイク持って、店内中に来てください。
そうそう、それ、うん、それとか。
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ただいま、入り口1階付近で、ファーウェイのとか出てたやつ。
そうそう、あれ、うん。ハンターのような目をしてるあの人たち。
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。
あと、後ろでそれやりながら、ラジカセ背中に焦点や、ソグマップのミュージックかけようや。うん、
パンパパパパンパンパンパパパパンパンして。
いつも俺、ソグマップ行くと思うねんけど、ここの店員気狂えへんかなって。
正直なことを申しますですね。
はい。
頭痛くなりますね。
でしょ？
僕、大学の時にソグマップいましたけども、 頭痛い、本当に。
よね、あれ。
うん。
大丈夫かな、いうぐらいかかってるやん。
まあ、本当にやっぱり、麻痺するとこまで行けばいいんでしょうけどね。
ねえ。いや、もう最初の方なんか絶対耐えられへんやろうなと思うもん。
わいわい。いやー、そうっすね。まあ、ずーっと同じっすからね。
でしょ。
ハードオーソクマップワールドがずーっと流れてます
ね。流れてるわけやろ。ほんで今何カ国語かになってるやん。
あれはね、そうそうそう。また英語、英語バージョンは。
ずっとなんかバージョンあるよな、あれ。
うん、
ミラソソファー言うてるけどな、あれ。
そうそうそう。なんだっけ。未来を信じる人だけが明日、なんか、なんて感じかな、
うん。
ハローオーソクマップワールドです。地域はね、僕もあの、まあ、ソフマップで仕事したんで、
なるほど。
もう、3カ国語ぐらいは歌えてたんですけど、
ね、ああ、ちゃんちゃちゃちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃちゃんちゃんいうあのイントロから、安い新鮮の音すんねんな、あれな。あの後、ピヨーンっていう音がすんねんな。
パパパパパパパ
パピヨーンっていう音がさ、ピヨーンっていう音がまた安いね、これが。
そうそうそう。でもね、大体どっかも似たようなもんですよ。
ね。そうですよ。
あの上心のね、あの歌とか、上心
って、うん、何がやでっていつも思うよね、うん。
あとはでも山田はそんなにないよな、山田はそんな
に印象に残らないね。僕山田電機嫌いだからね、うん。
まあ山田はそんないかんからな。
うん、エディオンもあるけどね、世の中にはね。
うん、そうね。
何のコスプレやろな。
何のコスプレですかね。でも基本的に私コスプレするとしたら。なんかスーツ着てる系のやつをやりたいですね。
アウトレイジのインテリヤクザおるやん。
ああ、そうか。それありやな。
なあ。
あ、石原ままねとかしようかな。あ、でもちょっと顔な、いや、顎が長すぎるな。
でもまあ、オタクの皆さんが喜びそうなんて、なんとなく一部の腐女子がごっつ喜ぶのが、多分匿名化に入ってくる、なんか眼鏡かけた、コーヒー、紅茶ちょうだいで入ってくる、あの人。
いいですね。いやー、丸顔っていうかね、あれから大変いいですけどね、僕がやるとね、どうも、なかなか収まりが悪い。
右京さんじゃないよ。右京さんじゃなくて、うん、向こう側から来るメガネの坊主頭の。
あ、そっちかいな。
そっち。そっちやろうや。
そっちか。
そっち。
ああ、あれねっていう。
うん。
ああ、あれあれっていう感じですね。
冷やかしに来る。こうパッとこう右になると、米沢さんになるとかな、こう。
ああ、
メガネつながりでつなげていくって、パッと。ほんで、みんなに、右京さんは今日いないんですかって聞かれるっていう。
っていうね、俺違うけどなーってやつですね。
脇役で攻める、ね。なんか右京さんとかでガチで怒りそうな人いるじゃん。
ああ、まあまあまあまあ。
やっぱアウトレイジかな、富蔵さんは。
アウトレイジやりましょうか。
アウトレイジがいいな。うん、
ヤクザはね、うん、ちょっとヤクザ映画をだいぶ見てるので、
うん、
アウトレイジできるかもしれないです。うん、適度な、役職でっち上げてやろうかと思います。
そうっすね。それあれ
三の会計。
そうですね。
直径。
そうですね。
長迫会。
ほんで、サークルのし、なんていうの、島みたいな感じで書いといたらいいんじゃないですか。東何って。
東何々。
うん、その後ろに東何々って。
書いときましょう。
場所みたいな。サークルスペースみたいな、こう。
で、ね、ずっと短歌切ってるというか。
そう、短歌切って歩いてくる。
メンチ切ってる。
そう、メンチ切って歩いてくるって。
お前どこ見とんじゃわ、あら。
ええ、みたいな。でもそれってやっぱ横山やすしにしかならんな、俺の中で。うん、やっぱり横山やすしは。
やすさんですか。
しばくで、しばくでしかし。
うん、パッパッパー、パパパッパ
ああ、また地方ネタや、これ。またローカルネタや、これ。なるほどね。
うん、いや、やさ、いや、とりあえずメガネをクイクイ上げながら、
そう
そう、足バタバタすると、まあまあ、やさんだぞっていうのは大体分かる。
怒るでしかし、怒るでしかし、言うて歩いてほしいんですよ。
お前、あれやで、さっきの船番の3、4のやつな、と
か。まあ、エビスさんみたいな人が出てくるんですよ、横から。エビスさんがヒュッと出てきて。多分、それなりに集めると思うで、それはそれで。うん、大丈夫、大丈夫。
あ、休んでいきますか。
休んやな。
休んでいきますか。
休んですね。
じゃあ、とりあえず、マグナム持っていきますか。行きますか。
行きましょう。安さん行こう。
安さんまだブームにならないですかね。
うん、と隣に一応清師匠ですいません言いながらこう、うん、歩いてもらって。
そうね。
ね。
目がでかい人がいますね。
目がでかい人がいいね。俺か。俺やな。
もうちょっと太ってもらわないと。
ね。そうですね。
ダメですよ。ぷっくってならないと。
ぷっくってならないとダメですね。うん、そうね。体型はどっちも安さんやからな。
安さん。
まあ安さんやからな。うん。うん、
そうか。まあまあ、でもうん、そんなコミケですけども。
はい。
まあまあ、あれですよ。主役の本はですよ。
ええ。
本何かいいのがあったかな。
本ですよ。
本売ってるところですからね。
そうですよ。
コミケって。酒飲むとこじゃないですからね。
そうですよ。酒飲むから悪いですよ。
うん。まあもう、ね、余裕になっていますけども、まあまあ行ったわけなんですよ。
ええ、
でですね、今回僕の中では、目玉はこれじゃないかなって思うのがあったんですけども、平成同人物語。
ですね。
これですよ。
そうですね。手に入れましたか。
はい。
おー。
これ今持ってるんですけども、すごいよ、分厚いよ。
ねえ。これね、人殺すんじゃないですか。
290ページあるからね。
同人誌なのに
。そう。ほぼフルカラー。もう、すごい。カラー、ほぼフルカラー。
すげえな。コミケというものがいかに平成で進化したかということの象徴のような本やな。
すごい。こんなね、すごいものが出てしまったかと。
要はあれでしょ、虎の穴とかで売ってるエロコミックと同じ分厚さでしょ。
ん？ああ、そういうこと
だ。ねえ、コミック、あれですか、なんか LO とかあの辺と一緒でしょ。
これ何番っていうのかな。
大きい。
でかい、でかいです
よ。大きさをあんまり僕知らんから。
これ大きいです、大きいです。タウンページの大きさです。
ああ、じゃあかなりあるな。
そうなんですよ。すごいですよ。作家人も、すごい作家さんですよ。
そうなんやな。これ作家人がまず凄まじいわ。170人いるんでしたっけ
?170 かな、そうかな。
確か170やったと思いますよ。
うん、そうです、そうです。170人の方がおられますよ。
とんでもないな。
すごいですよ。もう、多分ね、半分ぐらい、名前、パッと見た感じでもわかりますよ。もう超有名人ばかりですよ。
ですよね。
うん。
寄稿しましたが、もうすごかったっすからね。
おお、だってね、ここのもういろんな方がおられますよ。これ、プロの方はどうでしょうね。まあ、地玉先生とかおられますけどね。
ここからしたらやっぱり犬江先生がいらっしゃったり。
うん。あとは健次郎先生もおられますね。
あ、そうね。黒星先生も書いてはったね。
で、あ、広江先生がおられますね。
そうですね。
とか、
コゲボンド先生もいるじゃないですか。
そうなんですね。
あ、ミナクラ先生、やっぱいらっしゃるんですね。
ただ、言う、もうね、もう、すごい。
あ、新藤先生いらっしゃるじゃないですか。
そうですよ。大物が、すごい数。
すごいな
ぁ。当たり前のように赤松先生がいられますね。
まあ、
赤松健先生が。
まあ、しゃあないんちゃいます、うん、いいじゃないですか、僕好きですよ。
うん、というね、同人、このコミケという場を平成のこの30年、彩ってこられた方々が。
意外とこうやって見るとバラエティ飛んでるな。
ねえ、すごいですよね。だからこれは、俺の好きなジャンルみたいなやつの絵描いて出せるのかな、この30年。
ああ、なるほどね。
このキャラが一番印象に残ってるとか、そういう感じの。
ああ、そういうことか、そういうことか、そういうことか、これ。
これが一番最初のところに書いてますけども、平成ワールド記念して、平成同人物語と銘打ち、平成を彩ったいろんなアニメですか、漫画、ゲームのキャラクター、自分の好きなキャラクター作品等をもう自由に描こうと、というコンセプトで始まったよと。ということで、皆さんが楽しんで描いてらっしゃるという。
そうですね。
っていうのが、すごくいい。いいっていう。だから30年の 中でなんで、いろんなもんなんだよね。
うん、
うん、ほんとみんな、ねえ、これ書くの楽しかったんだろうなってのが、すっごい見れるんで、いいよ、うん。これはね、買う価値あるよ。
濃いな、やっぱり。大御所ばっかりじゃん、これ。
そうです、だってね。
これはなかなか、やっぱり。
30年を通してっていう。
そうやな
ぁ。やっぱすごいですよね。これ、声かけたらこれだけの人が集まったっていうのがすごいよね。
そうね。
本当、いいですね。奇跡ですよね。うん、こういうのは。
まあ一つ、ある種、ある意味煩悩の塊のような一冊ですね。うん、これもまた。
すごいね。で、これが、あの安いんで、これ3000円なんだよ
ね。3000円ですね。
うん、もうほぼ振るから、まあ、ほぼ振ってるけど、まあ全部じゃないんですけど、もう振る。で、この厚さで、このいい画質なんですよね。紙質が、
紙質がいい。紙質がいいですね。
で、出してて3000円っていう値段設定はなかなか頑張っちゃいましたね。
なるほど。
商業誌以上ですよ、これ。
あ、ほんで年表的なものもあるんですね。
ありますよ。
へぇー。なるほど、なるほど。
いやー。すごい、こんな本が出たと。うん。
でもやっぱ何でもできるっていうか、まあ、何でもでは正確にはないんやけども、やっぱりやろうと思うことに価値があるっていうコミケの一つの、あれですね。
そうですね。
大事なとこかなと僕は思うんですけど、これは。
そうなんです。
ずっと、こう、まあ、してきた方々じゃないですか。言ってみたら下支えというか、ねえ、一線で戦ってきた、人たちじゃないですか、このメンツっていうのは。本当ね。うん。へぇー。
そう、だから、また、この30年が終わって、
そうですね。
その次の時代に向かっていくようになって、そうですね、コミケという場、また同人という場っていうのが、何なのかなっていうのを、思い直す、まあ、きっかけになるのかなっていう。
僕はもともとあれやからね、森博さんのブログから知ったからね、コミケっていうのが。
お
う。あって、こういうイベントをやってる。奥様が出られてたかなんかなのよ。
うん。
昔から。
うん。
学生の頃からかな出てはって。うん。で、サークルも奥様が持ってられ、まあ、イラストレーターさんでもあるんやけど、奥様。森先生のとこは。うん。うん、で、出てて、だいぶ雰囲気変わったなーって、って言ってた頃合いやったかな、あれ、95年か、96年頃で、あ、ほんで、そのコミケというものがあって、あ、それのことかっていうのが、ピントが、やっとつながったところがあったんですけどね、当時。
うん、
そうそう。こんなにね、だからある種、なんていうんです、インターネットとうまいこと噛み合っていって、発展していったメディアっていうのかな、一つの。っていうのもなかなか、ないんじゃないのかなとはちょっと思ってるとこは、
うん、そう、インターネットね。だから、この、平成とインターネットっていう、
うん、
っていう感じとか、
うん、
インターネットって大幅に伸びてきたのって95年ぐらいじゃないですか。
そうですね。Windows 95、パソコンなくても買ってておっさんいましたからね。意味がわからないまま。
食べるの？
え？いや、なんかみんなが並んでるから並んで買ってしまったっていう人多かったっていう聞くよ、あれ。
どうぞ、ロムを口から入れてください。
ですよ、ガポンって。
あ、なんか並んでるっていう。
そうですよ。何やろ。
あれが Windows 95ですか。
95かって、なんか流行りもんやな、みたいなね、買ってしまった人もいたって言われてますからね、Windows 95は。
平成元年は1989年ですので。
そうっすよ、
大体この、あれですね、携帯電話が、普及した人もこのぐらいの年からなんですよね。
なるほどね。
ショルダーホンってやつですね。
うんうんうん、肩に下げとるやつな。うん、
ですね。うんうん、で、震災があって、阪神大震災があって、
そうすね、
携帯電話っていうのは、地震で、電話がつながらなくても使えるんだっていう、うん、これちょっと ある意味間違いもあるんですけども、うん、まあ、っていうのが広がったんですよね。
うんうん、
なので、これで、携帯電話っていうのが、まあ、本格的に広がったりとか。うんうん、で、Windows 95があって、インターネットが広がったりっていう、うん、そういう IT メディアがってやっぱり切っても切れないですよ ね、この30年っていうのは。
そうですね。そこと、こう、なんか、 非常に密着していった人たちなのではないかという感じが僕はしてますけどね、この参加してはる皆さんを見てると、ゲームなり何なりも全部含めていく、
この90年の頭ぐらいかな、
うん、
一次情報と二次情報、三次情報って言いますけども、
うん、
一次情報って例えば一番最初に物作ったとか、
うん、
なんか情報の発信源生まれたところってのが一次情報なんですよね、
うんう
ん、でそれを誰かが取った時点で二次情報ですね、それを取って何がしかの形にして発信するっていう、
うん
うん、で、まあ、それまた三次情報になったりもするんですけども、
うんうんうん、
あの情報の新鮮度っていうのは当たり前ですけど一次情報の方がいいわけであって、
うんうん、
で一次情報からどんどん回収されていくわけなんで、
うん、
いかにその一時情報を取ることができるかっていうのが、
うん、
インターネットの発展と関わりがあるのではというのが、
うん、
90年の頭ぐらいにそういう話が言われてたんですけど、
なるほど、
まさにそれですよね、
うん、
今あって要はそのアメリカのトランプ大統領とか、
うん、
すぐ情報を発信するわけじゃないですか、
うんうん、
でそれ一時情報がすぐツイッターで彼をフォローしてたら入ってくるっていう、
うん
う
ん、
今までであればそれを、記者が、まあ、記者会見で情報を得てっていう、
そうね、
でそれをあのデスクが、それを受け取ってっていうような、
うん、
っていう流れを得ないでっていう、
うん、
でこの作家さんとかでもあのすぐ作ったものをネット上でこう手渡しできるっていう、
うんうんうん、発信ができるっていうのはやっぱ大きかったんだろうなとすごく思いますね。
ですね、
うん。だって言ってみたら我々かってこれを配信しちゃってるわけですからね。
うん。今までであれば、まあ、ネットがなければ、まず人に届けるっていうのは、ミニコミ紙でも作って売らなければ無理だったわけじゃないですか。
そうなんですよ。
声を届けるなんてことはまず無理だったわけで。
無理だったわけですよ。非常にその、それまだ無作為じゃないですか、インターネットって。
うん。
で、こう、自分の好みに合わせていけるところがあるじゃないですか。こう。
うん、うん
うん。そこが難しいとこではあると思うんだけど、ツールとして。その、広がりがあるツールなんだけど、実は狭いっていうの。個人の了見で、うんうん、固めていくと、大体その使い方が、もうそろそろ集約されてきてるのかなっていうところの一つのピークにはもうちょっと来てる感じが僕はちょっと受けてるんやけどね、
うん、
最近のネットの流れを見るとここからもう一個先に行くのってどういうものが生まれてくるのかなとはちょっと思ってるところはあるんですけどね、うん、いわゆる出尽くしたところからまたなんか出るのかどうか、なんかに似てるなんかに似てるで発展していってるじゃないですか。
ああ、それは何かしかの創作物がですか？
創作物しかり、その、こういうインターネットメディアの技術的な部分もそうだし、
うん、
次だよね。
うん、はもうそうですね。
スマートフォンが今すごく手詰まりになりつつあるっていうのは、なんとなく、行き渡っちゃったなっていう感があるっていうのは、
そうですね。そう
なんじゃないと思うけど、
こ
うい
う。完全に普及しきってしまったし、うん、もう技術的にそう目新しいものもないっていう。うんところになってくるので、うん、確かにその次ってなったらどうなんだろうっていう、うん、ガーファの次は何なんだろうっていうことですよね、
う
ん、
そうっすね、そこっすね、う
ん、あれはこのいろんな今のメディアとか、IT とかそういうものを世界中に広めるところまで広め尽くしたけどっていう、
うん
うんうん、
なんかそういう中では面白いよね。最終的にこの神っていう立ち位置に戻ってるコミケの本っていうのはね、うんうん、
やっぱりね、いかにこのネットメディアを使って発信者と受け手が距離が近づいたといっても、なぜか現場に行ってしまうっていうね現場って何なんだろうっていうことですよ。
うん、そうね、
そうこの現場の良さってものがやっぱりあるんだね。ライブだってそうじゃないですか。
ライブはそうですね、うん、
やりようになったらネット配信とかでいかにでもその今まさに行われているそのものを共有することができるんですけども、うんうんね、でもやっぱり現場に行くっていう、うん、
現場に行くことに価値を見出してるね、非常に僕は、うんうん、そうね、そうね、 現場に行ってどう思うかっていうことがすごく大事だなと思うし、そのライブで聞く声の方がやっぱり好きだなとかあるんよね、うん、そういうのと同じかもしれないね、確かに。そうやな、だからあとコミケはやっぱり手作り感なんじゃないですか、基本的に根本的なとこでやっぱり手作り感じゃないですか、ね、だからそこでいろいろと問題も抱えてる、内包してる部分は大きいと思うんですけどね、最近は、
うんうんうん、
だからその辺のいわゆる節度の部分かなともちょっとぼんやりも思ったりするんだけれど、
あでも、うん、基本的にはどのような表現をする人であったとしても、
うん、
ある程度はやっぱり許容してしまうっていうところが、
うん、
コミケなりの度量の広さだと思うんですよね。
沼ですよね。沼。
何でもその内包できるっていう。
飲み込んでっちゃうっていう部分は、うん。
だから、ね、まあそれがね、うんうん、よっぽど、うん、例えば、まあ一例、まあそんなことないですけども、脱法ハーブ売るとか。
なるほど。
無修正のコミックを売るとか、
うん、
一応日本では犯罪と呼ばれてるものを。
そうですね。
やってしまうことは、ね、まあよからよ、よくはないですけども、うん、脱法にならない合法的な範囲で、
うん、
どのようなものであっても内包してしまうような懐の深さっていうのをやっぱり失ってほしくはないなと思うんですよ。うん、
なるほど。
こんなやつがいたらけしからんとかっていうことはよくちょくちょくやっぱり目にしますけども、うん、そういうのも含めて、それはあなたにとっては気に入らないものかもしれないけど、あなた以外の誰かにとっては、それだって、楽しんで受け取れるコンテンツなんだよっていう。
うんうん、コンテンツはね、うん、そうね。
だから、
う
ん、そこに来場する参加者にも、
非常にそれはわかるな。
度量の広さ、懐の深さっていうのを持ってもらいたいなって、僕は思います。
うんうん、なるほど。なるほどな。
あれがけしからん、これがけしからんっていうのは非常につまらんことです。
うん、まあ長く続けていけるようになったらいいんだけどなとは思いますけどね。
そうですね。
今で何回でしたっけ
?95 か。
ああ、うん、あと5年で100か。
ね、歴史ですよね。
歴史ですね。うん。
もっともっと、いつの時代からコミュニケを見てる人っていうのがいるんでしょうけどね。その、はるみですかとか、とか言うからとか。
ああ、そうね。
平成になってからは、あ、でも平成の初めははるみなんですね。ハルミ幕張メッセ、幕張メッセとかあって、
うんうん、
で、本格的に、東京ビッグサイトに移り変わっていくっていう、うん。
なるほど。まずこれね、そうやな、まずこれやな、今年はな、そうやな、確かにな。現在のところは予約受付中なのかしら、これはね。
あ
各店舗は。そうやね、まだ4日、まだつい、あれやもんな、つい最近やもんな。ブースで売られていたのかな。言ってみた
そうですよ、うん。
そうか。他は？
他ですか？
うん。
昨今のコミケといえばですね。
はあ。
皆様お楽しみ。日村さんのサイト、ブースですよ。
あ、サーキットですね。
今回はですね。
はい。
サーキットではなかったです。
あ、そうなんですね。
新しい名前で呼ばれました日村ヒルクライムというらしいです。
ちょっと待ってくださいよ。何ですかそれは。
今までは、
はい、
サーキットという名の通り、はい、ぐるぐるぐるぐる、要はその、まあ、何周もするとまあ、あれなんですけども、
はい、
何2周すると考えたら、まあ、1回、こう、1周目が終わったら、次の2周目にぐるぐるぐる回れるよっていう、
ああ、なるほど。
のも含めてサーキットだったんですけども、今回はですね、山登ったんです。というのも、通常企業ブースなんかがよく、使ってる私もね、思いがありますよ。UFO テーブルがそうだったんですけども、西館の端っこにですね、
はい、
長いスロープがあるんですよね。
はい、
上と下とをつなぐスロープがあって。
あ、今僕、まとめ、それ見つけて見てますわ。
うん。
このスロープ。
あれですね、長蛇の列を裁くあのスロープがですね、
これ
今回ついに、個人サークルで使われました。
やろすごいことになってるねんな。
はい。スタートはですね、あのスロープの一番上です。あの頂上からスタートします。で、下までずーっと降りていく。
わー、すごいな、わー、すごいな、これ。
はい、ご存知の通り、僕はあそこでですね、
はい、
数時間並ぶ 企業ブースなら通知が並ぶところ
です。そうですね。そうですよね。うん。うん、
もう一日こいで終わったなって言いながら座並ぶところです。そうです
よね。横に鉄道のあれがあるとこっすよね。
鉄道？
うん。列車のレールがキュッキュッと曲がってきてない？
そうなのかな。うん、ちょっとね、あのいつもその辺必死なんで無理
じゃないですか。そうかそうか。そうやな。そうやな。必死やな。
そうそうそうそう。
そう、そう、そうやな。確かに確かにそんなものを見てる余裕はないみたいな状況。
余裕ないんですけどね。あの目の前しか見てないんですけども。
そうっすな。
あそこをですね、使って、
ちょっとまとめ飛ばしますけどね、
そうなんですよ、あれをですね、上から下まで降りて、下でさらに蛇行してという、
これはそういうことか、うん、そうつながってるのね、これ、
まず一旦上まで登るんですよね、スロープを、えっちら登って、まずこれ、登山ですよ、上から登って、で、下まで駆け降りるっていう、
これはすごいな、なるほどな、
で、ここの下まで降りて、で、本受け取るまでの時間10分ですよ。
ねえ、今僕が見てるまとめで、あの実質タイム測った人で12分で出てるんで、まあその辺の時間なんですね。
そうなんですよ。うん、あのしかも下ではあの凄まじいことが起きてるんですよ。あの下に降りてから、うん、あの列があのうにょうに動いてるんですよ。
なんか蛇みたいに止まってないんですね。
蛇みたいに、でしかも蛇行したりもしながら動いてて、でその動きに合わせて。斜めに動いてて、それに合わせて、今度、その列に並んでる人以外の列と逃すんですよ。今ここ通って、ここ通って、ここ通ってとかって。
すげえな。
っていう。
これ。
感じで。
へぇ
ー。で、最後に、あの、僕の前の人がセンス持っていなかったってオチがつきました。
おっと。それは、ダメなんじゃないんですか？
これはね、あの、起きて破りですね。
ですよね。
うん、ちゃんと、あの、上の方で、あの、巫女服姿のお姉さんが、
は
あ、あの、繊維持ってない人なんていないよね、とかって、
は
あ、あの、自動目で見てたんですけども、あ、そんな中を繊維持ってない人がいたという。
まあ、ある種、あれですね、強気な方ですね。
チャレンジャーですね。
ですね。
あの、どうなるか、そういう人がいたら。
ああ、なるほど、
はい。列は2列で動いてるんですけども、
はい、
片方は止まりました。当たり前ですけど。
ああ。
で、急に止まって片方だけ動かなくなるので、
危ないね。
みんながざわつくんですよね。
まあ、そうなるね。
はい。ということで、今、前で、1000円持ってない方がおられましたので、とかいう。
あ、もう、晒し首ですね、ほぼ。は
い、普段、他で聞かないアナウンスが出ます。ただいま両替中ですとか、皆さん落ち着いてお待ちくださいっていう。
まあ、ざわざわするわね。
あれ何何まさか1000円持ってない方がおられたんですっていう。
非国民がみたいな状況ですよね。
そうそう。うん、その後ろで僕はあたふたしましたね。
私かと思われますからね、それね。
あれっていう。
あ
まさかの5000円札で払っちゃるよっていう感じでね、出してましたけど。
もう出しちゃってたんですね、うん、じゃあ、その人。
いや、なんか財布からホイとかって言って5000円
かけて。マジで、
うん、という。
何しに来てん、ここにっていう状況やね、それ。
そうですよ。もうね、やっぱあれですよ、今回ね、あの、1000円を掲げさせなかったのは、そもそも間違いですね。
なるほど。
いつものように、あの、1000円札を天高く掲げたらよかったんですよ。
あの儀式はしなかったんですね。
あの今回はね、もうみんな知ってるだろうということがあったかもしれないですけども。
それは油断ですな。
まあ、一応ね、あの、入り口のと、あの、発車のところで、みんな1000円持ってるよねという声かけもあったりしたんですけど。
なるほどな。
うん。まあ、基本的にあの列並ぶ人はみんな1000円を持っているのが当たり前ですからね。
そうですね。でもやっぱりいるんだな、持ってない人。
まあ、中におられます、やっぱり。
いたんですね。
はい。
それがまた目の前っていうのがあれですね。
なかなか当たってしまいましたね。
今回はなんか足止めをよく食らってますね。
食らいますね。
ねえ。
ねえ。というわけで、まあまあ、今回は、で、日村さんのところで山を登ることができたと。次回はどうなる？
登山もできたと。
で、お金を払って本を受け取って、
うん、
で、その後スタッフの人とハイタッチというね。みんな楽しそうでいいことだよ。
なるほどね。なるほどね。
うん。
ほんとね。
イベントになってるね。
まあ、一つの、なんていうか、アトラクションですよね。
そうそうそう。
ここまで来るとね、
うん、
すでに。 全員参加の。
僕が、うん、もう僕があの向かった西側に向かった頃、東から西側に向かった頃には、うん、もう、終わってたんですけども、もともとはお守りがプラス1000円で出てたらしい
みたいですね。
で、お守りがあった頃には、うん、あの新しい単語ダブルっていうのがあったそうです。
はあ。
お守りの人ダブル、はい、お守りの人ダブルとかって言ってたらしいです。
なんかほんま。
ダブルだと2枚ってことですね。
なんなんでしょうね。
素晴らしい。
そこで2000円札出したら。
神ですね。
っていうことですよね。逆に言えば。
まあ、後の生産に困るでしょうけど。
でしょうけどね。
なんだこれってなるでしょうけどね。うん、でも、そうね。あの、あえての1000円はやっぱり大事ですね。ただそれが、お守り500円だったら大変なことあるんですよ。
ああ、そうか、そうか、そうっすよね。そう
っすね。1500円出す人、2000円出してお釣りを受け取る人とかが出てくるので。
その時点で UFO テーブルのブースみたいになっちゃうわけね。ブースというか。
多分ね、あんそこだとそこまで並んでしょうけどね。あの、2プライスですからね、そこの段階でまだ。
なるほどな。
だから要は、あの、釣り銭するのか何するのかっていうところで収まるわけなんですけど、だからやっぱり1プライスもしくは、2プライスっていうのは大事だなと。
1000円、
で
もね、500円。
といっても、あの、普通のサイトも、あ、そうじゃん、あの、ブースサークルも、ワンプライスもしくはツープライスでやってるところが多いんですけどね。
大事なことかなと僕思いますよ。根付けの部分で。うん。
あれ、刷り込みですよね。あの、もう、1000円なんだと。
そうっすね。
あれ、今回って、いくらだっけ ?3000 円だったっけ ?2000 円だったっけって言うんじゃなくて、ここは1000円なんだ、
うん。ここは1000円なんだっていうのを知っといてもらうとか、やっぱ、ね、あの、お品書きのポイントの高さってやっぱそこかなっていう感じ、うん、先に見せておく部分で、あれは大事なことかなと、僕は思ってるけど ね。
まあ、あの、売れ行きに関してもそうですけども、やっぱりワンプライス、例えば、スーツ1着9800円っていう、ああいうワンプライスですよね。
うん。
っていうのも、あの、訴求力が高いじゃないですか。
だから、原始圏でいうと、この薮崎さんが値段細かくつけすぎて、釣り銭がおかしくなったっていう事態で、荻上さんのところにちょっとお金をあの借りに来るなり、崩しに来るなりして、
ダメ
なやつ、ね、してたじゃない。うん。ちょっとやりすぎてもうたって言うて、やってくる話がちょっとありましたけどね、ちらっと。
ダメですね。
うん。
本は一冊500円。もうこれに書きますよ。
そうですね。
大事ですね。セットは1000円。うん、そう。
そうやな。
もうだから、あの、500円という値付けっていうのは、あの、同人文化としては絶妙だと思うんですよね。
でしょうね。
うん。
うん、だから、後って同人ってもう、その値段っていう部分では、まあ、同人の一つのサークル側の、好みというか、あの、いいなと僕が思ってるのは、うん、自分で値付けができるっていうところなんだけれど、
そう
だな。こういうイベントで会う、イベントで売るのに関しては、イベント価格にもしてしまうっていうのはありだと僕思ってるんですよ。
うん、
その、履くためにある程度、うんうん。周りのサークルさんに迷惑かけないっていう判断でも、この履くための金額設定っていうのは、
そうね。
ありかなとは僕思いますね。
うん。
うん、なるほど、ヒルクライムな。
そうなんですよ。でも、そこまで行っちゃうともう、酒はないですよね。
そうっすね。
あのそこのスロープを登らせたっていうところでもうないですよ、
酒
は。
そうですね。まあ、このアイデアはなるほどなとも思いますけどね、うん。
だってもうその先って駐車場ですよ、駐車場。
でしょ、うん。
もう会場を飛び出して駐車場しかないですからね。
ね、まあ、ほんまでも天気良くてよか、天気が良かってよかったねというふうに僕はちょっとこの写真をざーっと見ながら思いました。うん、
まあ、基本的にはやっぱりね、雨降ったら最悪ですから。
ね。
うん、
なるほど。そんな感じですか？
そうですね。
うん。なるほどね。わかりました。まあちょっとあれですね。今回の大きなところかな。
うん。
うんうん。部分でっていうのは、やっぱり、この辺、やっぱまあ、平素やな。平成同時物語。そうやな。89年から2019年。これ、またな、30年史っていう部分でキリが良かったんよな、今回。
そうですね。
だから、綺麗に終わるよな、とも思いましたよ、僕。この30っていう区切りで、一個終わるっていうのは、うん、なるほどね、とは。 思っちゃうけど、こういうイベント本にはもってこいの年数の切り方なんじゃないのかなというふうにもちょっと思ったりもしたんですけど、
うんうん、そうですね、
面白いですね、
うん、
だからまあ何せよ平成というのはこう記号になりやすい部分もあったのかなとぼんやりちょっと今思いつつですけども、はい、うん、まあそんな感じで無事まあこちらに帰ってきて、
はい
ね、はい、明日は、メイドインアビスを、
そうですか、う
ん、見ていただくわけですけども、
はい、
はい、そうですね、テレビシリーズは結局見てない、
見てない、
ああ、見てないということは、事前情報的なものは基本的には入れてない、
ないんです
よ、ああ、はっはっは、なるほど、わ、うん、かりました、
うん、
はい、
うん、そうなんですよ、
まあ、何も言うまい、
はい、
うん、何も言うまいですよ、
そう、
そうです、何も言うまいですよ、年末ちょっとおさらいしましたけども、
おお、
はい、原作もちょっとチロッと、うん、テレビシリーズの先もちょっと読みながら、ああ、セットセットを見ながら、はい、
うん、
そうですね、僕の Kindle 購入を、あれですか、電子書籍購入というもののリミッターを外してしまった漫画なんで、ね、これね、アニメというか、はい、アニメ見てて、続きはってなってしまって、いわゆる、ああいう時でもまとめ買いになってるじゃないですか、
うん、
ポチッとなんやってしまったんですよ。そこからですね、はい、
買えるもんは全部と、
そうですね、もうこれで
こっからここまで全部ちょうだい
ちょうだいみたいな、そうそうそう、我々そうそうそうですね、そうですね、そうそうそう、うん、
すごいね、サークルさんがびっくりしてですね
そうですね、
めんどくさいからもう全部ちょうだいって今日持ってきてる全部、
まだ7巻までしか出てないんで、ですかね、どうなんですかね、まあそんな感じでお正月無事、まあ、迎えられてよかったじゃないのっていう感じで、
そうですね、
すね、本当にね、まあとりあえず新しいというか、まあもうね、僕もね、年末というか11月に取った時に、もう元号西暦でいいんじゃないのって言ってた派閥ですけども、
いやもうそうだと思いますよ
本当にね、もう面倒くさいね、本当に平成が混じったり、うん、新しいのが混じったりする年になってますけど、
後期にしよう、
後期なんだっけ、それなんかあったよ、
後期は2500年ってですね、あれですよ、日本が国ができてからの、
ああそうかそうか、
はい、やつですよ、
そうかそうかそうかそうか、
大体一時期は後期で年号を計算してたので、
うん、
戦闘機とかの型番がおかしいってやつですよね、
ああなるほどね、そういうことなんだ、あれ
何が0なのとか何が100なのってやつですよね、
あーそういうことなのね、あーなるほどな、まあとりあえずは私としては果たして富蔵さんの趣味にアビスが合うのかどうかっていうのもね、ちょっと明日楽しみにしてるところなんですけども、じゃあ、
うん、どうなることやら、僕は去年のアニメとしては良かったのは、
うん、
フルメツのパニックなんですけどね、まあ新作じゃないですけど
鼻出ましたよ、そういや言っとったなって今ちょっと思いました、
ね、テッサ可愛いよ、あテッサのことを考えながらだけでもね、本当に三度見しちゃくれるという、
なるほど、そんな子供の頃は青山くんだったんじゃないかという富蔵さんと僕で今後もまたねお送りしていくと思うんですけど、誰だったっけって今ちょっと思ってるかもしれないですけどね、富蔵は、
うん、
えお姉さんのおっぱいを考えてる人ですよ、あのコマしゃくれたガキやったんちゃうんかお前っていつも思うんですからねはい、
まあ否定はできない、
はい、まあそんな感じで今年もどうぞよろしくお願いします、
はい、お願いいたしますですね、
はい、そういうことで今回は終わっていきましょう、はい、ではではでは、はい、
はい。